耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1274回11月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今カバンの中に何が入っていますでしょうか。僕はですね、筆記用具と、原稿入れと、それから読書ノートと地図ですね、今日のところは。ちなみにこの地図というのは僕はこういう仕事をしているので、いろんなスタジオとかいろんなセミナー会場に呼ばれてもすぐ迷わないように、そして趣味の散歩がすぐできるように、で読書ノートというのは言わずもがない、新刊ラジオで紹介するためのね、原稿を書く前にその読書ノートをまとめたりとか、あと著者さんに感想を送らなきゃいけないね、本とかあったりするので、それをね読書ノートにまとめたりするんですけれども、皆さんこのノートを持っていますでしょうか。僕の場合読書ノートなんですけども、汎用性の高いノートっていうのをね、一冊持ってる人、まあ職業によりけりだと思うんですけども、今結構携帯とかの画面で済ましちゃう人多いようです。そんな中ですね、今日はモレスキンノートというですね伝説のノートがあるんですが、これのですね活用方法を書いてる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、みでたち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております堀正剛中牟田陽子著、モレスキン伝説のノート活用術、記録、発想、個性を刺激する75の使い方という本です。著者の堀正剛さん、1973年アメリカイリノイ州生まれで、ライフハックや仕事術をテーマにしたブログ、ライフハッキング JP の管理人です。でライフハックとは人生を変える小さな習慣というのをモットーにですね、クラウド時代のライフスタイルとワークスタイルの話題から、iPhone、iPad、モレスキンなど、ガジェットや文具の活用法を紹介しています。でもう一人の著者の中牟田陽子さん、この方が1982年福岡生まれで、同い年ですね。モレスキンにまつわる記事を毎日更新している日本一のモレスキンファンサイト、モレスキナリーの管理人です。こちらのサイトでは世界中のモレスキンユーザーのページ紹介とか、あとカスタマイズ方法、またモレスキンに合う文房具、手書きや記録にまつわる文化記事まで幅広く掲載しています。このお二人なんですけれども、初めはそのオンライン上だけの知り合いだったんですが、2009年10月にですね東京で開催されたモレスキンの展覧会デトゥアをきっかけに、会場で出会って、でお互いモレスキンの大ファンなので話が盛り上がって、いつかそのモレスキンノートの本を作りましょうねと言ったところ、1年後の今年2010年実現しましたという形になっております。このモレスキンってのがそもそも何なのか、皆さん知ってますか。モレスキン、なんかキッチン用品みたいな名前ですけども、ノートなんですね。モレスキンというノート、皆さんご存知でしょうか。これはですね伝説のノートとして作家や芸術家に愛されてきたという、まあ、由緒あるブランド品なんです。で実際今ね僕の手元にもこのモレスキンノートあるんですけれども、1890円、192ページの分厚さとですね、あと表紙のその革が非常にかっこいいと、なんて言うんでしょうね、見た目としてはね伝わるかどうかわからないんですけど、アニメおよび漫画のヤワラってあるじゃないですか。ヤワラの松田さんっていう記者の人いるじゃないですか。松田さんが持ってそうなあれっていうと安っぽいか、刑事ドラマでも何でもいいんですけども、記者の人でなんかその分野さんって感じのなんかこう黒い表紙のノートをパッて開いてこうカーってメモるのあるじゃないですか、あれ本当にまさにあんな感じで高級感あふれる、でもなんかちょっと庶民的なノートです。でそもそもこのモレスキンノートはですね、フランスで古くから愛用されてきたその黒革のノートが原型でなってまして、今現在はイタリアのモレスキン社が出してるんですけれども、一回1980何年だったかにあれですよね、製造中止になってるんですよね。でもその後またリバイバルしてね、で今出てて、また長い間ですねこの芸術家作家の間で愛用され続けてると、だから歴史があるノートなので、そもそも200年前のパリの文具店で取り扱われたノートが原型なので、愛用者にもですねピカソとかゴッホとかヘミングウェイの名前が載ってるというですね、それぐらいすごいノートなんです。でまあ実際にねこれはあと皆さん手にしてみるとね、あーなんかそう言われてみるとなんかブランドのなんかこうなんか違う感があるかもしれないと、あるかもしれません。最近はその文房具屋さんだけじゃなくてね、大きな書店でもこの本と合わせて置いたりしますので、ぜひ皆さん見てみてください。このモレスキンノート、本の中で著者がですねこのノートを紹介する文章が載ってますので、ちょっと抜粋してみましょう。まず大きな違いはその見た目と手触りです。手にしてみるとモレスキンノートは まるで美しく装丁されたハードカバーの本のような印象を与えます。オイルクロスで覆われた表紙は立ったままノートに書き込んでも曲がることがないほど硬いのに、それでいていつまでも触っていたくなるような優しい感触を持っています。持ち歩くときにこの表紙が開かないようにするためのゴムバンドもモレスキンノートのシンボルです。大量の紙や写真を挟んでもこのゴムバンドがある限り何もなくすことはありません。と、まあ続きましてですね、この後どんどん、まあ、モレスキンノートの素晴らしさ、使いやすさ、美しさを永遠と語り続ける著者さんなんですけども、皆さんもですねこのモレスキン、まあ、ぜひ、まあ、これ手に持ってみないとやっぱりわからないかなと思います。音しますけどね、こうパーッとね、こんな音なんてさすがにマイク通したら他のノートと変わらないと思うんですけどね。今すいません、でもパラパラってやつすごいいい匂いがしました。インクもいいの使ってるんですね。で、まあこのモレスキンノートをですね、どう活用するかというのがこの本の肝になっていきますが、まあ、あの本の中ではですね、ノートをその記憶する外部の脳としての活用を進めています。まあ、僕もね、やっぱ今更ノートってどうかなってちょっと思ったんですが、それについては著者こういうふうに言ってます。デジタルツールはスケジュールやタスクを記録するのにとても便利であるだけでなく、出先でも最新のニュースやメールを受信し、仕事場に行かなくてもいながらにして多くの情報を隙間時間に処理できるようにしてくれました。しかし、いくらデジタルツールを通して膨大な情報を受け入れるようになったといっても、それを処理する頭脳が追いつかなくてはただ情報に溺れるだけです。私たちの頭はデジタルツールの中よりもずっと多様で未整理な場所です。そこでは一瞬のひらめきや未完成の落書きがアイデアとなって育つのを待っています。外からやってきた情報について考え、発想を開いていくためには一旦デジタルの世界からアナログの世界に場を移すことが必要。そのため電源の切れる心配がなく、いくらでも自由に膨大なメモを立ったまま記入できるノートが頭脳の相棒として必要になります。デジタルツールが脚光を浴びる中で長く伸びた影、それがアナログのノートなのです、とのことです。まあ、これはちょっとわかる気がするんですけどもね、デジタルも非常に便利なんですけどもね、情報の観点では。実際僕もさっき読書ノートなんていうふうに言いましたけど、あれはね、まあ、ノートに手書きでペンで書いてますけど、新刊ラジオで紹介する本のね、要点とかそこに書いておくといろいろ便利で、それをもとにパソコンのね、ワードソフトで、まあ、ポチポチその今日使うような新刊ラジオの原稿を打ち込んでるっていう感じですね。で、まあ、とりあえずここまで聞いてですね、分かった。まあ、デジタルよりもアナログっていうのがいい部分があるってのはよく分かった。じゃあ、そのためにノートが必要ってのもよく分かる。でも、なぜモレスキンかという、疑問が出てくると思うんです。そう、わざわざモレスキンノートにこだわらなくたっていいじゃないと。普通の人そう思いますよね。僕だってそう思いました。で、著者はですね、なぜこのモレスキンノートがいいのかっていうのをですね、4つ、理由を挙げてます。1つは、堅牢さ。何でも著者が使っているこのモレスキンノート5年今持ってるんだそうです。で、2つ目がボリューム、それは192ページあります。この厚みというのがですね、なんかこのものすごい重圧感があって、そのペラペラのノートじゃなくてね、よし書いてやるぞって感じにさせてくれる。で、3つ目は規格化といってですね、モレスキンは当然ながら全部同じシリーズなので、同じサイズでできてます。これをですね、自分のその本棚の上とかにですね、ずらっと並べるとですね、自分が書いたノートが文庫本のように表示されて、すごいかっこいいと。で、4つ目が DIY。これはどういうことかというとですね、まあ、頑丈なだけあって改造がしやすいと。で、この改造方法というのが、本に非常にたくさん書かれてましてですね、まあ書き方、あと使い方、使う場所、さらに、すげえなと思ったら、モレスキンノートをくり抜いて iPhone の入れ物にしちゃおうっていう、ネタかと思うようなものも書いてありました。あとは何といってもですね、本の中にこのモレスキンの愛用者の方々のね、使用例というのがカラーの写真で、まあ、描かれてまして、これがねすごいんですよ。絵日記書いてる人とかいたりとか、切手集めてる人いたりとか、あとフルーツに貼ってあるシール、あれただ貼ってるだけなんだけど、すごいなんかこうちょっとかっこいいっていうか、おしゃれな付け方をしてる人とか、なんて言うんでしょうね。だから今回のこのモレスキンノートの魅力って何かなっていろいろ僕も考えたんですけど、機能的な魅力もまあもちろんなんですが、芸術家、本当に昔から数多くの芸術家、作家というのが使っているっていうのがポイントかなと思います。 安いノートでも僕はその OK だし、そういう本もありますけれども、少し高級なノートを、使ってみたい、そんな気にさせてくれる一冊です。ニュースです。初めてじゃないかな、このモレズキンノート一冊新刊ラジオ用に買ったんですけども、まだ何も書いておりません。これをですね、漏れなくリスナーさん1名にプレゼントしようという無謀な企画をさっき思いつきましたので募集します。応募方法はですね、ツイッターをお持ちの方は、新刊 JP と、新刊 JP 公式アドレスにですね、まあ、ダイレクトメッセージか何かで、モレスキンノート欲しいです。連絡先はこちらのツイッターまで、みたいな感じで、送っていただいてですね。ツイッターのアカウントお持ちでない方はですね、新刊ラジオのホームページ、新刊 JP からですね、新刊ラジオのタグをクリックして、今回の回をね、ちょっと出してもらって、新刊ラジオを聞くボタンをクリックすると別窓が立ち上がりますので、その別窓のですね、おそらくそのプレイヤーの下にある、矢島屋スタッフにメッセージを送ると、そうすると投稿フォームが出てきます。ここにですね、返信用アドレス書く場所ないんですけど、メッセージ内にちょっと返信用アドレスを書いていただいて、メールアドレスね、モレスキンノート欲しいですと、そういう風に送っていただければと思います。もしかしたら番組の感想とか熱く語ってくれた人とか、あとすごい僕らの番組作りに役に立つ意見を書いてくれた人に返そうかなと思います。まあだいたい配信日から1週間以内ぐらいに送ってくれるとありがたいなと思います。そんな感じで、モレスキンノート皆さん買ってみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。モレスキン伝説のノート活用術、記録・発想・個性を刺激する75の使い方、堀正剛・中牟田陽子著、ダイヤモンド社より税込み1500円で発売中です。というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍のご紹介です。今回のモレスキンと若干競合してしまうんですけども、新刊ラジオ第483回2008年4月22日号、情報は一冊のノートにまとめなさい、100円で作る万能情報整理ノート、非常に有名な本ですね。それと新刊ラジオ第975回2009年11月17日号、大事なことはすべて記録しなさい、こちら鹿田直樹さんの本ですね。1982年つながりっていうのもあるんですけども、ノート術つながりでもご紹介いたします。こちらのね、2回とも、バックナンバーぜひ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。